皆さんおはようございます。8月25日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い夏が、続いております。この頃夕方といいますと本当に、大雨が、降るような日がずっと続いております。これからまた台風が近づいているということでですね、この今週はずっとまた雨になりそうな、ことになりました。暑い夏の終わりを感じる今日この頃だとありますが、もうしばらくの、辛抱になるかと思います。昨日は、まあ、恒例になりましたけども、教会学校の、夏休みのお楽しみ会をですね、みんなで楽しく行いました。生徒も保護者の皆さん、そしてですね、教師の皆さんとですね、20数名ですねの皆さんが集まっていただきまして、楽しい時を、過ごしました。本当にもう長い間恒例となっておりますので、近所の皆さんからもですね、いろいろと声をかけていただいたりですね、感謝だと思います。今日はですね、この8月最後の日数になりましたけどもですね、しっかりと御言葉にですね、これから聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、エフェソの信徒への手紙の、5章の、1節から20節であります。ちょうど紀元80年頃ですけども、このエフェソの、教会のですね、状況がどうも良くない状況だったようです。教会の中にですね、周りのからいろんなその、宗教がですね、入ってくる。ですからキリストの福音からあまりにもかけ離れたですね、ものが入ってくるようになってですね、そのどうもこの人たちが伝えたこのキリストの教え、福音とは非常にかけ離れていた、歪められてきたというような状況だったようです。そのためにですね、このエフェソの信徒の手紙がどうも書かれたようであります。で、このエフェソの信徒の手紙の後半のですね、4章以下ではですね、このキリスト者としてですね、どうしてどのようにしてこの世の中を生きていくべきなのかということがですね、語られております。それはですね、キリストに出会って新しい人にされたんですから、新しい人として生きなさいと語られているわけであります。この新しい人という言葉が使われてますが、そのこの新しい人の生き方としては隣人と共に生きる、隣人と共に生きる、そういう、生き方ですね。まずはですね、今日5章から先ほど読んでいただきましたが、その前のちょっとですね、4章25節以下をですねちょっと触れたいと思いますが、4章25節です。偽りを捨ててそれぞれ隣人に対して真実を語りなさいと、私たちは互いに体の一部なのですと言ってますですね。で、具体的にはどういうことかと言ったら、26節ですね。怒ることがあっても罪を犯してはなりませんと、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。日が暮れるまで怒ったままではいけないと言ってるんですね。翌日まで、怒りを持ち越すなということですね。 で28節から、29節ですね。ではですね、盗みを働いていた者は今からは盗んではいけませんと、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を困っている人々に分け与えられるようにしなさいと、そのように書いてあるんですね。で、人を悲しませるのではなく、人を作り上げる言葉を語りなさいと、29節でですね、言ってるんですね。人を作り上げる、役立つ言葉を必要に応じて語りなさいと言ってるわけですよ。キリストがですね、この私たちを許してくださったんだから、私たちも許していく生き方ということですね。そしてですね、この、まあ、今日の中心になりますが、先ほど、五章一節から読んでいただいたわけですね。あなた方は、神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさいと言ってます。で、この習うということはですね、真似るということですよね。で、神様の真似をしなさいということなんですが、自分が神様になろうとするときですね、自分を中心に世界は回るという、どうしてもこういう思い上がりがですね、出てきてしまうんですね。すると、この隣人他者をですね、むさぼるような心が出てくるわけですよ。神は神様であって、人は人なんです。神様に習うものを目指すものになるですね、手本として神様は主イエスを与えてくださいました。神様はですね、この御子を死なせるほどの愛を持って、私たちを十字架につけるほどですね、愛を持って私たちを愛されております。だから私たちもですね、他の人のために死ぬ存在に変えられていく、すなわちですね、隣人に仕える生き方ですよ。己をね、捨てて、自分を捨てて隣人のために生きることですよ。その生き方はね、自分の利益ばかり考える生き方とは違うんですよ。隣人を大切にする、そういう生き方ですね。そういう生き方はですね、自分の利益ばかりじゃないんですよ。隣人を大切にする生き方ができる人たちですから、考え方が違う人たちが集められるですね。で、それが教会でもですね、ですからそういう人たちが集まる教会というところはですね、とにかく隣人に近い、そういう気持ちを持った人たちが集まってくるわけです。だから教会も一つになることができるわけです。で、この、エフェソの信徒の手紙の筆者が語りますことは、その2節以下なんですが、このあなた方も愛の中に歩みなさいと、愛の中にあるものが淫らな思いや汚れた思いをですね、持ってそれを言葉にすることがあろうかと、あるはずではないかと、淫らなもの、汚れたもの、貪欲なものはですね、キリストと神様の国を受け継ぐことはできないですねと言ってるんですね。五章のですね、八節以下では、それが光の子という言葉で示されていきます。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっていますと、光の子として歩みなさいと書いてある。あなた方は今はね、主に結ばれて光になっているんだと、光そのものとなっていると言われてます。イエス・キリストにですね、結ばれることによって私たちが光とされるということなんですよ。しかし、私たちが光の子になっていると言ってもですね、 この神様に守られて何でもうまくいくということではないんですよね。自分のどこが光っているのだろうかとか私たちは考えます。自分がどんなふうに変わったかということよりも主に結ばれているかどうかということが問題なんですね。自分に何の変化もなくても変化がなくてもですね、すでに主に結ばれて光とされているとこの筆者は言ってるんですね。私たちはですね、信仰のこの証として洗礼を受けます。で、信仰告白をして洗礼を受けました。洗礼を受けても何も変わらない、洗礼を受けるキリスト者となっても罪を犯し続けていると嘆いている人もいますけども、実は根底的な変化はですね、その見えないところで起きているんですよ。何も変わらないな、確かにそうですね、この洗礼を受けてもね、何も変わらない。ところがね、やはり少しずつ変わっていくんですよ。見えないところで神様が働いてくださってるんですよ。だから変わっていくんですよ。キリスト者になってこの罪が見えるようになったから、本当にですね、あーと自分は罪深い人間だなと思うことがありますよね。で、ですから心の葛藤が生まれてくるんじゃないんでしょうか。なんでこんなね嫌な人間なんだろうと私も随分思いますよ。で、それがね、罪の悩みが生まれてくるのはキリスト者になった印だと思う。で、キリストが、確かに生きたキリストが今私の中にいてくださる、共におられる、そういう印だと思うんです。で、10節ですね、今日のところの、五章の10節のところにこうありますね。何が主に喜ばれるかを吟味しなさいとですね。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさいと。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのですとですね。そのようになってます。起きよ、死者の中から立ち上がれと。そうすればキリストはあなたを照らされると記されておりますですね。実説、本当に有名な言葉ですね。で、もう光とされてるんだ、だから光の子として光の子らしく生きなさいと。光の子らしく生きるということは、何が主に喜ばれるかを吟味しながら生きるということなんですね。親にですね、自分の子供はどんな人間になってほしいかと、まあ、インタビューしたとするとですね、大概の人は人に迷惑をかけない人間になってほしいとですね、まあ、答えるようなんですね。まあ、私もそうですね、人様にね、ご迷惑をおかけするような、人間になってほしくないなと願っておりますですね。それに対して主イエスはですね、その人にしてももらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいということを言ってますね。あのマタイによる福音書7章で出てきますけどね、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと言ってます。主イエスはこれをしてはいけないとね、咎めるんじゃなくてこれをしなさいと命じられてます。人にしてもらいたいと思うことをあなた方も人にしなさいと言ってます。人に迷惑をかけるなとかいう消極的な言い方ではないんですね。相手が喜ぶことをすること、 積極的な生き方をしなさいと語られてるんです。まさにそうですね。隣人のためにね、こうするしていくことですよ。もう暑くて倒れてる方がいたらね、自動販売機でペットボトルを買って、それをね、その方にこう体を冷やしても、そのようなねことをするね、本当に何にもしないで、そのまま、ですね、素通りしてしまう人もいるしですね、いろんな人がいますよね。え、人はね、人に迷惑をかけないで生きることはできないです。確かに私たちはいろんな人に迷惑をかけながら、世話になりながら生きていきます。自分も人に迷惑をかけている。だから自分も人から迷惑をかけられないことをですね、受け入れていく、そのような生き方ですよね。人から迷惑をかけられるね、そのことをですね、受け入れていくんです。何かをしないこと、しないことじゃなくて、何かをすることを目指していくんじゃないでしょうか。それが光の子としての生き方だと思うんですね。何かをすることですよ。本当にね、一緒に歩いてて、あの暑い中ね、で本当に、暑い中ずっと歩いてくるとくたびれてきますよね。そうすると本当にこうちょっと休んでいこうとかのいうようになることもある。でもそういう時もですね、こう人この世の思いやりがない人っていうのは結構いますよね。何もともと歩いてんだなんてね、平気で言う人もいるわけなんですがね、本当にそういう人ってのは辛いですね。そういう言葉を聞くのはね、やっぱりおい大丈夫かっていうね、声をまずかけて、明日、ね、だったらちょっと、ね、冷たいものを持ってくるとか、冷やすとか、あるいは少し休んでいこうとか、それが人のなすべきことではないでしょうかね。それが光の子としての生き方ではないでしょうか。でもね、なかなかできないんです。それではですね、この光の子として生きるということはどうしたらいいんでしょうか。ですね、この光の子という言葉が聖書にはですね、いくつか出てくるんですね、箇所に。で、今日はですね、この、ルカによる福音書をちょっと読んでみましょう。ルカによる福音書の、16章の、1節からですね、ちょっと見てみましょう。140ページを、開けていただきたいと思います。不正な管理人の例えというところがですね、あります。この本当にですね、難解なこの例えなんですけども、そのものはその物語そのもの自体は難しくはないんですけども、何なんだろうなって考えちゃうところですね。このある管理人が主人のお金をごまかしまして、不正がこの露見しようとですねした時に、主人にこの負債のある者たちを呼ぶわけです。その負債を免除することによって、人々にですね恩を潤む、そして自分が免職になった時にですね、助けてもらおうとする、そういう物語なんですね。人間の常識ではこの管理人は本当不正をしている、ずるい男ですね。しかし主イエスはこの男を褒めてるんですね。不正をこの犯した者がなぜ褒められるのか、それがわからないからこの箇所は難しい。なんでこれを許しなさいと言ってるのかなと言っちゃうんですね。この例えの出てくる管理人はですね、主人のお金をごまかしていました。 それがこの明るみに出ましてですね、その管理人はその首を言い渡される。彼はどうしようかと考え込むわけですが、主人はこの管理人の地位を取り上げるに違いないと、その時どうするかと、肉体労働をする体力は私にはない、物乞いをして生きるのは地位と誇りが許さないと。で、困った管理人はですね、大胆な行動を取るわけです。彼はこの主人に負債のある者たちを呼び出しまして、その負債をですね減免するという思い切った行為に出るわけです。オリーブ油の100バトスの債務者に対しては50バトスをですねおまけすると、あるいは油100バトスはですねオリーブ油のまあですねこの、金額にすれば、約100万円になるとですねみたいです。で、失礼、1000万円になる、すごいですね。で、1000万円の負債をですねこの500万円に減額したわけですよ。で、小麦100コロスの債務者にはですね、20コロスを免除したと言ってます。小麦100コロスっていうのは、価格的にはですね2500デナリオンですから、2500万円になる。で、減免額はですねで500万円になるわけですね。負債の減免を通してですね相手にこう恩を売って、まあ首がつながるようにしたわけですね。管理人が行ったことは不正です。彼は主人のお金をごまかして自分のものにした上にですね、今度は主人の財産を勝手に処分してですね、この債務者に恩を売ろうとしたんですよ。彼はこの二重の不正をしたわけですが、それにもかかわらないで主人は、つまり主イエスはですね、この管理人を褒められるわけです。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたわけです。この世の中の人たちはですね、自分の仲間に対してその光の子らよりもですね、その賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさいと。そうしておけばお金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れられるということをここで言ってるんですね。管理人は主人からその解雇されそうになった時ですね、これからのことを真剣に考えて、この残された可能性を十分に生かして何とか生き残ろうとしたわけです。世の子らのですね、要するに世の中の人々のこの熱心さこそ光の子らは学ぶべきだと言ってるんですよ。この世の人々はお金や地位や利益を求めて熱心に活動すると。もしあなたが同じ熱心さを持って神様の国を求めたらどんなにいいだろうと、主イエスはここで言われているんだと思うんですよ。ねえ、本当にそうだと思う。神様の国を求めたらどんなにいいだろうなと、主イエスは思ってるわけです。この仕事上の、まあ、どうしても できる付き合いとかね、あるいは、趣味のゴルフとかね、そういったことにですね、多くのお金をと時間を払いますが、ねえ、私なんかも音楽のために随分若い時、時間もお金も使いました。で、教会のためにはですね、小さなお金と時間しか支払っていない、 そういうことだとあるんですよね。ゴルフやなんかにはものすごいお金を使うけども、教会にはほとんどなかなか献金できませんなんていう人もよくいらっしゃいます。であなたは自分の仕事とかね、楽しみのこと、レジャーですね、のことには関心を払うけども、自分の魂のためにはそれだけの時間と関心を使わないじゃないかと。それはなぜかと、蛇のように賢く鳩のように素直に従いなさいと、あのマタイ福音書は言ってますが、という私の言葉をどう聞くんですかと、シューイエスは、問いかけてらっしゃるんだと思うんですよ。人はそれぞれ、能力が違うと思いますが、高い賜物を与えられた人はですね、多くのお金を稼ぐことができる。そうでない人は少しのお金しか使えないわけです。もし多くのお金を稼いだ人が、このお金は私が自分の能力によって得たんで、どう使うが勝手じゃないかと、確かにそうですよね。で、そういう時ですね、それは思い違いをしていると私は思うんです。あなたの高い能力、それは誰が与えたんですか？あなたか私か、もしあなたが、この能力は私が得たんだと、神様は関係ないと言い張るとなれば、そう、私はそうでないことを示そうと、私があなたの健康をですね、損ねて病を与えたら、あなたは明日から働けなくなって、あなたはこの管理人と同じく失業するよと、あなたは私からの賜物を預かっている管理人なんだと、その賜物を自分のものと思い込むときに、あなたはこの不正な管理人と同じことをしているんだとイエスは言われているわけですよ。ねえ、管理人は自分が不正をしていることを認識していました。あなたは自分が不正をしていることを認識してないとすれば、この管理人の方がまだ良いではないかと言ってるんですよ。学説的な言い方ですよね。自分が不正をしていることをが分かってないとすれば、この管理人の方がまだいいではないかと言ってるんです。そうなんですよね。物をですね、この所有する財産を持つ、それをね、自体は何ら罪じゃないと私は思うんですが、大きな責任を伴っていると思うんですよ。主イエスは言われてます。あなたがこの罪で、この世で所有しているものは本当はあなたのものではないんだ、あなたに委託されたものなんですよと。亡くなった時、あなたはそれを墓場に持っていくことができない。それはただあなたに貸与されているだけだ。神様から貸してもらってるだけだ。あなたはそれを管理する管理人なんだと。それはその性質から言って、永久にあなたのものにはならないものなんだよと。一方ですね、天国においては永遠に本質的にあなたのものになるものを与えられるだろうと。しかし天国で何を得るかは、あなたが地上のものをどう用いるかにかかっているんだよということを言いたいわけですよ。そうでしょうね。自分の、収入がこれだけあるね、それでこんなにあるんだと言ってですね、で自由にこれを、使って何が悪いんだという考えの人がほとんどではないでしょうか。 このそうじゃないでしょうと、神様からお預かりしているものなんだとね、という考え方ですよ。で、その神様のためにこの世にあるときはね、この神様のために、御用のためにお捧げする、使うということ、姿勢が大事だと思うんです。光の子として歩むということは、蛇のように賢く、鳩のように素直に生きることです、ね、自分には何ができるか、何をすべきかをですね、この探しながら生きる生き方だと思います。あなた方はこの光である、キリストを知ったんだから光の子として歩みなさいと勧められています。それはキリストならどうされるんだろうかなという思いの中に生き続けることではないでしょうか。このような場合にイエス・キリストだったらどうなさるんだろうか、ね、暑い中、この前実は家庭集会がありました。家庭集会にいつも来てくださる方が、今日は少し遅れますという連絡がいただきました。で、私たちが家庭集会やってる最中に、ですね、来られましてお話を伺うと、暑い中歩いてるとその救急車が、やってくるですね。その通行人の方が具合悪くて倒れてらっしゃった。で、皆さんで連絡する人、それから冷やすものを買ってくる人、いろいろとみんなで分担しておやりになってたようでして、そんなお話を伺いましたけどもですね、やはりそれはですね、そういう時にキリストだったらどうするんだろうかという思いの中に生きてらっしゃるんだろうと私は思うんですよね。ところが中にはいるんですよ。もうフラフラになって少し休みたいなと思ってたってですね、こう冷たい姿勢でね、この予定が狂っちゃうとかね、そういう思いになっちゃって、もう一緒に歩けないななんていうことを言われたらどんな思いになりますでしょうか。実際にそういう人もいるんですよ。自分のことだけしか考えてないんですよ、ね、そういうふうにはなりたくないですよね。キリストならどうされるのかと、それはね、先ほど話したようにお体大丈夫ですかと、ね、できる限りの手当てをするような、そういうね、隣人に仕えていく生き方ではないでしょうか。それがね、光の子として歩み続けていく生き方だと思います。私たちも光の子として歩み続けてまいりたい、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますように、お祈りしております。それでは、祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。光の子として生きなさいと主イエスキリストは言われました。まさについ自分の言葉がし考えがちな私たちであります。しかし、いろんなことに遭遇したとき、主イエスキリストだったらどうされるんだろうかという思いをいつも持ち続けることができますように。どうか主よ、光の子として歩めとあなたは言われます。そのように私たちも歩んでいくことができますように、守り支えてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。